もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
35歳です。
35歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
40歳です。
お子さんは？
子供は3歳と0歳です。
3歳と0歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
1年半ぐらい前から、
はい、
私の主人が、女遊びをしてるかなっていう疑いがありまして、
はい、
でここ2、3ヶ月前からは、
はい、
ちょっと私も断定できないんですけれども、
はい、
職場の女の人と、不倫関係にあるのかなっていうような、
はい、
メールの内容を見たもんですから、
はい、
ちょっとこの先のことを不安に思って、悩んでいるんですけれども、
はい、で確認はしてないわけですね。1年半ぐらい遊んでるなというあなたの勘でそんな感じがして、2、3ヶ月前にメールを見ると、
はい、
これはどうもおかしいなという。
そうですね、1年半ぐらい前のは、
はい、
おそらく、お店の女の人と、一時的にこう例えば不貞行為をしただとか、そういうような感じのことが2回ほど私、分かりまして、
はい、
その時は問い詰めているんですけれども、
はい、その時は問い詰めた時には、
はい、
そのお店の人、お店っていうのはこれあれですか、バーとかクラブですか？
そうですね、ですとか、あとは出会い系とかで出会った女の人とかなっていうものなんですけれど、
はい、それでそれは認めたということですね。
私の勘違いだとか、本当に言い訳、私からすると言い訳で通されてしまっているという状態です。
あ、要するにそういうことはないというふうに言い張った、はい、ということですね。
そうですね、はい、
だけどあなたから見るとそれは言い訳に過ぎないということね。
そうですね、はい、このレシートはじゃあ誰と言ったのっていうようなものだったりとか、
はい、
はい、
それで 2,3 ヶ月前のそのメールをも見て、その内容というのは不倫だろうという、
はい、
これも推測の段階。
そうですね、確証はないんですけれども、
はい、
メールの内容から今日は楽しかった、仕事に行くというふうに出て行ったんですけれども、
うん、
今日は楽しかったお休みとか、そういうのでキスマークとか、ハートマークが相手から来たりですとか、で、あとは毎日仕事帰り中のこう間に、おそらくその人と電話をしてるなっていうものがあったりして、
うん、
でそういうのが消されてたりですとか、メールもこうたびたび消しているのが分かる。私がこうこそっと見るんですけれども、
はい、
数分後にはそれが消えてたりですとか、証拠を残さないためにも、ちょっと慎重になっているのかな旦那がっていう状態なんですね。
メールをちょこっと見るとそれが消えてるっていうのは、ご主人はもう誰にも見せないって言って、そのスマホとか携帯でも何でもいいんですけど、それを、
はい、
自分で持ってるってわけじゃないのね。 あなたがずっと見られちゃう程度に、
暗証番号が分かって、以前ですね、暗証番号が分からないようになっていて、
うん、
で朝帰りした時に私がこう財布の中を見たら、
うん、
そういう怪しいレシートが出てきて、それを問い詰めた時に、
うん、
それ以降はその暗証番号がそのロックしない状態になっているんですね。
うん、
で、ここ2、3ヶ月前ぐらいから、私もその1年ぐらい前とかぐらいからそういうちょっと怪しいもんですから、たびたびお風呂に入ってる間ですとか、
そういう時ね、
はい、はい、そういう時に確認をするんですけれど、見れるようにはなっていて、
はい、
で、そういうところでこう、旦那もこう削除 し忘れてたりだとか、そういうもの の,、うん、ものを私が発見してっていう感じで、
うん、
疑っているんですけれど、
でレシートは、このレシート何っておかしいじゃないっていうのは、それはどういうレシートですか？
ラブホテルのレシートが出てきて、それは、1年以上前なんですけれども、うんうん、その前からこう携帯に出会い系のこうアプリを入れてるのが分かっていて、
うん、
多分そこでこう見つけた女の人と飲み会行った後に落ち合って、うん、ラブホテルに行ったのかなっていうもので、
うん、
その私にメールをもう少し遅くなるよっていうふうにメールをした直後に、
うん、
そのホテルに入室してるレシートだったもんですから、
うん、
そういうことを問い詰めても、いやこれは職場の人と、まあ、タクシーで家に帰るよりも安いから泊まっただけだっていうふうに言うんですけれど、そんな職場の人、
それは確かになかなか信じられない。
そうです、はい、ね、そういう明らかに嘘だろうっていうような嘘をまかり通すの で、で私も確証がないものですから問い詰めることもできない、それ以上問い詰めることもできなくて、まあ、悔し涙っていう状態が2回ほどあって、
そうすると今あれですね、あなたはこう心理的に非常に不安定な状態の中でこの0歳の子ですね。
はい、はい、そうなんです。
うん、
つい最近生まれたばかりで、
男の子女の子どっち？
女の子なんですけれど。
上は3歳の子は？
3歳はもう今月で4歳になるんですけれども。
男の子女の子は？
男です。
男の子、
はい。
なんかやっぱり心理、気持ちは安定はしないです ね。
そうですね。妊娠中もその私がこう話しかけても上の空っていう感じですし、立ち会いもしたんですけれど、こうも心にあらずっていうような態度で、
なるほどね。それで今日あなたはそうするとこういう状態の中で、
はい、
離婚というふうにまでは考えてないけど、どうしていいか分からなくなってるということ、それとももう離婚しようかなっていう。
そうですね、まあ、ちょっと自分の中でこう整理しようと思うんですけれども、
はい、
まずはその離婚すべきなのかすべきじゃないのかっていうところも確かに迷ってはいるんですが、自分の希望としてはやっぱり離婚せずにっていうところの方が多分大部分を占めていて、でじゃあ離婚しないってなった時に、じゃあ自分は今後どうしたらいいのかとか、まあ、反省の色が見えない旦那に対してどうしていくべきかとか、そんな反省の色がない旦那ならもう見切りつけた方がいいのかどうかっていうところも悩んでるっていう感じ
です。そうですよね、はい、つまりこの40歳のあなたのご主人をどう判断するかっていうことですよね。
はい、
まあ、今のお話だけではまあ、この男性がどういう男性だっていうのはなかなかちょっとこう断言はまだちょっとできない、非常に難しいと思いますけれども、今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、ごめんなさい、赤ちゃん大丈夫かな。
はい、泣き始めてしまって。
初婚なんですか？
そうですね、初婚です。
結婚されたのは何年前なんですか？
今からだいたい5年ほど前なんですけれども、
今あなたから伺ったお話だけで何かを断定するのはとても難しいんですけれども、
はい、
もうすでに2人のお子さんの父親なのに、
はい、
振る舞いが軽々しいですよね。
そうですね、
うん、
私のことはいいんですけれども、やっぱり子供2人のことを考えると、なんでそんな行動が取れるのかっていうところが一番不審なところですね。
まあ、あなたのことをどう思っているのかっていうか、まあ、あなたと家庭を持ってね、
はい、
いるという責任感のようなものが、
はい、
どういうふうに考えているのかなっていうことが疑問ですよね。
はい、
でこういうことってね、まあ、浮気を繰り返す人っていますよ。
はい、
で繰り返されながらも離婚しないご夫婦もあります。まあ、それに耐えられるかどうかは本当にそれはその人の問題なので、
はい、
全ての人に当てはまる答えはないんですけど、
はい、
いろんなものを計りにかけなきゃいけないというのは、まあ、現実だと思うんです。簡単には離婚はできないですよ。それはね、はい、とても残念なことですけど、
はい、
経済的にはね、
はい、
今の状態は大変あなたにとって難しい時期ですよね。
はい、
その小さいお子さん2人も抱えてね、
はい、
その2人の子供を育てていくだけの経済的な支えを自分が作っていけるかどうか、
は
い、非常に打算的な話をするようですけど、
はい、
まあ、現実の問題ですからね。
はい、
そうすると彼がね、今の態度を改めなくても、
はい、
離婚できないんですよ。
うん、
もちろんそのね、浮気なんかしてほしくないし、 浮気をもし仮にしてるんなら反省してやめてもらいたいし、
はい、
そういうあなた の, あの気持ちは全然間違ってないんですけど、
はい、
間違ってないからといってそうなるということでもないのでね、
うん、そうですね、
そ, あのそれぞれの方がやっぱり置かれた環境があってね、
はい、
例えば実家がすぐ支えてくれるようなあの恵まれた方もいればね、
はい、
そうはいかないっていう人もいるわけですし、
はい、
それからあのご自身がね小さいお子さん抱えててもそれを、はい、あのサポートしてくれるような大きなあの組織の中でしっかりした仕事をしてね、
はい、
あの高級取りなんていう人は果敢にも離婚しても平気っていうことはあるわけですけど、
はい、
そういういろんな条件があるのかないのかそういうことを合わせてね、
はい、
今離婚っていう選択ができないとしたら、
うん
うん、彼をどれぐらい問い詰めていくことがね、
うん、
あのいいのか悪いのかそういうふうに考えなくちゃいけないですよね。
わかりました。
あのただね、
はい、
まあ本当に材料が少ないのって断定できないですけど、
はい、
あなたのご主人はおそらくね、
はい、
繰り返しますよ。
そうですね、
まあ、だから違う考え方があるんだっていうふうにしか言いようがないですけど、
うん、
あの そう思った方がいいですよ。
割り切った方が、
そう
ですね、
はい、
ありがとうございます。
もしもし、
はい、
あの今大坂先生もおっしゃったようにね、
はい、
これは治る、まあ、可能性の問題でねこの、はい、あのご主人が治る可能性というのはもちろんありますけれども、
はい、
あなたの今おっしゃっただけの情報から見れば、
はい、
悪化するね。
うーん、
あのっていうのは真剣じゃないんだよね。
真剣じゃない、
うん、生きることに真剣ではないんですよ、
はあ、
だから子供にもあなたにもあんまり関心がないですよね。
そうです、ないです。
それはわかります。
はい、すごく感じます。
うん、あのね関心がないってことはどういうことかっていうと、
はい、
責任感が生まれてこないってことです。あなただってこれだけいい加減な男と結婚したんですよ、
はい、
あなたの中にも ものすごいいい加減なとこあるんです。
はい、うん、
あなたがしっかりしてれば、
はい、
この男性と結婚しないです。
うん、うん、そうですね。
だから自分もいい加減なんです。あなたもいい加減なの、
うん
うん、で夫を非難してたってこれどうしようもないですから、
はい、
夫はもうこれどうしようもない。その夫を抱えて私は生きるのか、それともきちんと離婚して、
はい、
養育費もらって、
はい、
慰謝料をもらって、
はい、
きちんとやっていくのかということですよ。どっちに意味を感じるかということ、どちらの苦しみに意味を感じるかということ、どっちみち苦しいんだから、
はい、
あ、自分はこういうね環境に生まれてこういう人と結婚してこういうふうな子供を持った子だと、これ今すごいこう辛い立場にあると、
はい、
この人生にどう耐えるかということに、どう耐えるとそこに意味を感じるかということ、
うん、
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。失礼します。
苦悩する能力、運命にどういう態度で立ち向かうか、フランクル。